15節に何とありますでしょうか。語り合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれたというこの事実があります。イエス様の方からこの二人に近づいてこの彼らと一緒に歩いて行かれた。エルサレムからエマオまでこの10キロほどだと言われますけれども、仮にそれが30分であろうと1時間だったとしても、その間イエス様はずっと二人の弟子たちと共に歩いてくださったんです。彼は主が特別に御側近く選ばれた十二弟子ではありませんね。一人の名前がクレオパとこういう名前だったと記されておりますが、まあ、おそらく十二弟子の周辺にいた弟子たちでありましょう。名もない弟子たちでありました。では彼は特別に信仰に恵まれた人たちだったかというと、そうじゃないんですね。イエス様を信じ従っていた弟子たちだったと思いますけれども、この時彼らは失望し、深く落胆しておりました。期待をかけていたイエス様が十字架で無残に殺されてしまい、もはやこれ以上エルサレムにいる理由がないと考えました。彼は仲間から外れ、距離のエマオに帰っていく途中であったのですね。皆さん、イエス様は信仰に恵まれている人だけではなくて、失望し、仲間から、教会の交わりから離れていこうとする、この二人の弟子にずっと付き添ってくださった。彼は分かりませんでしたね。彼らの愚痴や失望、忍耐強く聞いてください。彼らの間違った召し上がりもちゃんと聞いてください。何よりもそのような彼らにご自分の方から近づき、彼らと一緒に歩いてくださったのであります。悩みや失望の中でイエス様が分からなくなってしまっていたとしても、イエス様の方からそんな私たちに近づいていてくださるという事実ですね。そしてそれはどうしてなんですか、何を語り論じ合っているんですかと尋ねてくださいました。語り合い論じ合っているととありますが、彼らの論じ合っていることはどんなことですか。決して信仰的なことではない。むしろ自分たちの信仰が分からなくなってしまったということで論じ合っているわけであります。不信仰を論じ合っているんです。そんな弟子たちにイエス様ご自身が近づいてきて、イエス様ご自身が彼らに近づいてきて、ここをですね、どうぞ線引いておいてください。そういう二人にイエス様から近づいてください。この間舞鶴学園で、この卒園式があったようであります。桑原院長先生が卒園生に言葉をかけられたそうでありますが、その時に一つのお話をなさったと聞きました。それはフットプリントという話であります、ね。フットプリント。まあ私はある方から聞いた話でありまして、多少間違ってるかもしれませんけども、これから皆さん本当に厳しい世の中に出ていくわけであります、ね。いろんなことがもうダメかということがある。だけどその時こそですね、たった一人孤独だと。もう私は見捨てられたというような、そういう時でもね、イエス様が共にいてください。共にいてください。そのことを忘れないでくださいというね、そういうね、お話だったと聞いておりますね。いや、素晴らしいお話を語られたんだなと思いました。フットプリントというのはですね、海岸に2つの2人のその足跡が点々とくついているわけであります。波打ち際にね。ところがあるとこ行ったらですね、二人の足跡が一人の足跡になってしまっているんです、ね。後で振り返ったときに、あのところ一番人生で苦しかったときだ、ね。イエス様と一緒に二人で歩いてたのに、あのときイエス様は私を見捨てられた。私一人ぼっちであのとき歩いてたんだ。神様にもイエス様を見捨てられて、私はあのつらいつらい死の影の谷を歩んでいたんだ。そう思ったそうですね。そうするとね、復活のイエス様の声が聞こえてきました。そうじゃないんだよ。あの 一人分の足跡は、あの時のお前を私が担って、私が担ってお前を担って歩いてたんだよ、そうおっしゃったというんですね。イエスご自身が近づいてきて、今朝私たちはもう一度、私たちと共にいるお方も、私はあなたを愛して、私はあなたをわがまま、私はあなたを決して見捨てない、見放さない、世の終わりまで共にいると約束しとってくださるところ、その主をですね、生ける主を、私は共におられるかと、私たちは私の主が、私の心がどうであろうと信仰によって認める、恵みが分からなくなっていても、信仰があるかどうか分からなくなっていても、イエス様の側においては変わることがありません。主よ、ありがとうございます、あなたが共におられますからと申し上げましょう。語らい論じやってると、イエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩いていく、イエス様、私の信仰の創始者で、また完成者です。ずっとこの方は私たちと共にある。私たちが共にあろうとしない限り、このお方を見捨てない限り、見限れない限り、イエス様から私たちを見捨てる、見限ることはないのです。共にあり続けてください。ね。2番目。積極的な交わりを持つということがここには書いてありますよ。28節から30節には、それから彼は行こうとした村に近づいて、エマオの村に近づいたわけですが、イエスがなお先に住み行かれる様子、そこで強いて引き止めた。そして、私たち一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日はもはや傾いています。そう言いますと、イエス様は彼らと共に泊まるために家に入られ、一緒に食事をされたということですね。最初はイエス様の方から近づいてくださいました。そして彼らと一緒に歩いて行かれました。ところが村に着いてからは、弟子たちの方からイエス様に求めたんです。一緒に泊まってください。強いて、しかも、強いて。強いてというのはここ大切なところですね。その二人は、エマオ村の出身で自分の家に来てください、お泊まりくださいと言ったのでしょうか。目的が近づいて、一緒にいてください。旅人の別れがやってまいりました。その時、弟子たちの側から、どうぞ、泊まってください。一緒で居続けてくださいと、強いて引き止めたんです。そしてその方との、もっと深い交わりを求めたんです。そして、共に食し、食事を共にするっていうのは、本当に豊かな交わりのことを意味してますね。そうした中で、彼らの目が開けて、イエス様だ、分かったんですね。今もイエス様生きておられ、私と共におられるわけでありますが、私たちは信じていますでしょうか。交わりを求め、この方に交わりを求めておりますでしょうか。信じて引き止めて、主よ、おいでくださいと、そういうふうに私たちは申し上げておりますでしょうか。皆さん、キリスト信仰というものは、覚えてください、相互性がある、信仰には相互性がある、ね、私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまります、私はブドウの木、あなた方はその枝です、私にとどまっているなら私もまたあなたと共にとどまります、神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づき、この二つが、主が近づいてくださる。だけどもその主が近づいてくださって語りかけ、共に歩んでくださる。御言葉を解き明かしてくださる。励ましてくださる。だけどもそれを私たちが放置するならば主は先に進まれます。そうじゃなくて一緒に、一緒に止まってください。私たちの側からも心を開いて、その方との交わりを求めていくことが、これが信仰なんです。